はい、こんにちは。治療院ウェブ集客の工藤健です。今日はですね、ダメネイルサロンに学ぶ治療院の店頭集客ということをお話したいと思うんですけども、先日たまたまですね、経営者の集いみたいなセミナーがあったんですけども、そこでお話しした女性なんですけど、いまいちそのネイルサロンの経営がうまくいっていないということで、状況を聞いていたんですね。で、僕はウェブのアドバイスをしようと思っていたんですけども、ちょっと金銭的な苦しいということだったんで、店頭ですね、立地は、聞いていると駅近で、悪くないので、立地からの集客を、アドバイスさせていただいたんですね。で、立地からほとんど集客できていないということだったんで、そういったところで、治療院と、そのネイルサロンですね、ダメなネイルサロンの例なんですけども、そのアドバイスしたことの内容に治療院の方にも応用して、ちょっと今日は解説していきたいと思います。はい。で、ダメといってもですね、別にホットペッパーとかそういった割引のサービスで集客しているので、デンダメというわけではないんですけども、その店頭集客というのは比較的費用をかけずに、効率よく立地さえ良ければですね、集客が一つの手段であるということでお話したいと思います。はい、店頭集客ですね。まずその店舗というのが、いろいろ話を聞くと実際行ったわけではないんですけど、外から中が見えないようにしているということなんですね。それは中のお客さんが外のお客さんに見られるとちょっと嫌な思いをするからということだったんですけども、それも一つの考え方ではあるんですけども、やっぱり新規の人、特に通りすがりの人というのに関しては、中がちょっと見える状態、もちろん中全部透けていると、やっぱり中の方も緊張します。なんか見られている意識もあると思うんですけども、ちょっと覗いたら中の雰囲気が分かるとか、やってる空気が感じられるというものであれば、見ている側もちょっとそんなにプレッシャーはないですけども、要するに中が見えないと、どんな店内なのかとか、どんな人がやってるのかとか、どういうネイルをやってくれるのかとか、そういったのが分からないと思うんですね。中は清潔なのかどうかとか、そういった中が見えるっていうのが一つの安心材料としてあるんですね。なので、できればその、何かこう中まるっきり見ないというよりも、ちょっと中を覗けるような感じにしてみるっていうのが一つ重要な要素かなと思います。はい。で、二つ目のアドバイスとしてしたのが、イメージできるようにするということなんですけども、名前だけ、そのネイルサロンの場合ですと看板の名前だけしかないということだったんで、何かそのネイルをやっている風景だったり、何かそのネイルでもいろいろ特徴があると思うんですけども、その特徴を分かるように、その写真っていうですね、イメージ、具体的に、ニコビックの通りがかりの、その歩いている女性ですね、がこうイメージできるように、ここに行ったらこうなるんだ、こういう説を受けてもらえるが受けられるんだというイメージできるような写真、具体的な写真だったり、実際の施術の写真、できればスタッフが顔を出して笑顔をですね、なんかやってる風景だったり、その中身が分かるようなイメージできるようなもの、写真、イメージ写真ですね、ちょっと違うんですけど、写真を使ってなるべくアイキャッチするか、こういったらこうなるんだと分かりやすくしていく、できれば施術中の写真なんかもあるかと、ある方がいいと思いますね。これは治療にも同じなんですね。中が治療も見えた方がやっぱり入りやすいですし、だから自分がお客さん、自分が患者さんの立場になった時に、どういう店内だったら、どういう外装、どういう見た目だったら自分は入ってみたいと思うかという視点で考えていただきたいですね。で、3つ目、これ重要なんですけど、料金ですね。はい。料金が全く分かんない状態だったんですね。それはやっぱり他の媒体にはいろいろ安く出しているので、その自分の店だけちょっと高くするのはできないということだったんで、料金はあえて出していなかったそうですけども、あえて料金は分かんないと、通りがかりからちょっといくら最初入ったらいきなり高い請求されたらちょっと困るとか、いろいろあると思うんで、料金はなるべく初回の価格だけでも、ちょっと安くしたのだけでも載せておかないと、やっぱりお寿司屋さん入って時価とかやると、やっぱり顧客はいくらかかるんだと不安に思いますよね。それと同じで、やっぱりこういった店頭のビジネスにおいても、治療にも同じなんですけども、値段がいくらかかるのかと明確にある程度示してあげる必要があるんですね。そうですね、料金というのは一つ重要なその決定要素になるので、料金をあらかじめメールを書いて見せてあげるという要素が抜けていたようなんですね。なのでそこはアドバイスさせていただいたんですね。4つ目、何もやってなかったということなんですが、これ一つ、基本なんですけどね、店頭に看板とか、なんか三角看板とか、ポスターじゃないですか、なんか貼ってあると思うんですね。いろいろそこにポケットみたいなのつけて、そこに名刺だったりパンフレットみたいな、チラシみたいなのを折って入れているところ多いと思うんですけども、それもやっていなかったということだったので、やっぱり、中に入るにはお客さん、見込み客という不安を抱えているわけですね。その不安を払拭することによって、ようやくその店内に入ってくるので、なるべくその不安を払拭するにはどうすればいいかと考えると、その看板や外から見えるもの、もしくはちょっと覗けば見えるものプラス情報量を与えるということは、 まあ、ホームページっていうのは一つそうですけども、ホームページ誘導するためにテントにパンフレットを置いたりチラシを置いたりすると、まあ、それを持って帰って家で検索するかもしれませんし、そのパンフレットにスタッフの、写真だったり施術風景だったりこういった要素ね、こういった要素を補えるものがあれば、サポートになりますよね。その情報量を与えるサポートになりますよね。なので、必ず情報量をなるべく与えること、で情報量を与えることによって顧客が安心する。これは治療に経営も同じですね。まず新規に関しては不安を払拭するためだけの情報量を先に与えてあげる。そして、不安をなくしてから、中に入ってくるということですね。こういった仕組みをしっかりと考えて、見込み客、まあ、治療の場合ですと見込み患者の視点で、どういう情報の見せ方、どういう見せ方をしたら、自分の中に入っていきたいと思うのか、ウェブとどう連動させたらいいのかということをですね、考えて自分のですね、治療院の外外装、まあ、見た目ですね、自分でやっているこういった要素、何か欠けているものがないかとかですね、それとは一度見直してみるといいと思うんですね。こういうのは自分だともう見慣れちゃってるので分かんないんで、ご家族とかもうその友達とかっていうかね、客観的に意見を聞くというのは一つ重要な要素になると思いますので、ぜひ一度、まあ、関係ない方もしくは友達の友達でもいいので、ちょっと自分の、治療に自分のサロンがどう思われているのかということを確認してみるといいと思います。では今日は以上です。失礼します。